医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子です。本日は健康食品と化粧品類それぞれにおけるお客様の体験談を広告の中で使用する際の注意点についてお話をいたします。最初に健康食品の場合を解説しましょう。健康食品の体験談を広告に使用するときには、少なくとも医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して薬機法、景品表示法、健康増進法が関わってくるということを頭に入れておかなければいけません。特に薬機法に関しては、健康食品が直接関係しないものですが、体験談を通して医薬品的効能効果の暗示につながるのであれば、無承認無許可医薬品とみなされるということになります。薬機法、景品表示法、健康増進法をそれぞれに踏まえ、広告に使用できない体験談のポイントは大きく3つです。1つ目、医薬品的な効能効果を標榜しているもの。2つ目、合理的な根拠がないもの。3つ目、不正利用がされているものです。一つでも満たしているのであれば、その体験談は使用できないものと判断できます。では、それぞれを見ていきましょう。一つ目、医薬品的な効能効果を標榜しているもの。体験談の中で医薬品的な効能効果を標榜している内容が含まれる場合には、使用できないということになります。例えば、このお茶を飲み始めてから花粉症に悩まされなくなりました。飲み始めて1週間ほどであんなに高かった血糖値が下がりました。このようなものは仮に実際のお客様の声であったとしても体験談に用いることはできません。医薬品と食品について何をもって区別するのかについて明文化された。無承認無許可医薬品の指導取締りについて通称46通知の別紙。医薬品の範囲に関する基準にこのような記載があります。2. 医薬品的な効能効果の解釈。その3、医薬品的な効能効果の暗示の項より。A から D は省略し、E をお話しします。E、新聞、雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説、経験談などを引用または掲載することにより暗示するもの。要は経験談、すなわち体験談を引用または掲載することにより、医薬品的な効能効果を暗示する行為は不可ということです。たとえ引用された体験談が事実であっても、製品への医薬品的な効能効果の標榜はできないということを意味します。これはいわゆる薬機法に抵触するか否かの判断です。医薬品的効能効果を標榜しているのであれば、それを見た消費者は医薬品的な効能効果が得られると思ってしまいます。この薬機法的視点は極端な話。体験談そのものが事実かどうかは関係がありません。捏造されていようとそんなことは関係がなく、あくまでも体験談の内容として医薬品的効能効果を述べていないかということで判断します。二つ目、合理的な根拠がないもの。合理的な根拠とは簡単に説明すると、学問として認められている科学的方法を用いて立証されているかどうかということを指します。景品表示法、健康増進法の中で根拠のないものは虚偽、誇大表現の判断基準となりますので注意が必要です。例えば前お話をしたその1、薬品的な効能効果を標榜しているもので出てきた NG 例文。このお茶を飲み始めてから花粉症に悩まされなくなりました。飲み始めて1週間ほどであんなに高かった血糖値が下がりました。ですが、それぞれこの場合で当てはめると、このお茶を飲み始めてから花粉症に悩まされなくなりました。ゆえに、このお茶は花粉症に効く。花粉症の悩みが解消する。そして飲み始めて1週間ほどであんなに高かった血糖値が下がりました。ゆえに1週間飲むことで血糖値が下がる。 それぞれを学問として認められている科学的方法を用いて立証しなければならないということです。合理的な根拠が示せないのであれば、虚偽ということになり、不可と判断されます。なお、お客様からの体験談そのものを、商品効果の合理的根拠とすることはできません。お客様からの体験談やお礼状といったものは、学問として認められている科学的方法を用いて立証されているものではありませんので、合理的な根拠として認められないということになります。そしてその3、不正利用がされているもの。自社にとって都合の良い体験談のみを抜粋することは不可となります。例えば、多くの人にとって実感がなかったのにもかかわらず、実感のあった人の体験談だけを起用するということなどが挙げられます。誰にでもその体験談通りの実感があると誤認をさせることにつながる内容は不可となります。また、体験談を社内など身内の人間で作成し、あたかもお客様の体験談のように見せることも不可となります。体験談である以上、捏造された架空のストーリーは認められません。逆に、社内の人間が体験談を寄稿してはならないというルールはありませんので、社内の人間の体験談なのであれば、その旨を明記し、お客様だと偽らないようにすると良いでしょう。以上までが健康食品としての考え方です。次からは化粧品類についての考え方をお話ししましょう。化粧品類は、医薬品、医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して薬機法に鑑み、体験談そのものにおいて厳しいルールが設けられています。広告を作成する上で基本となる医薬品等適正広告基準にはこのように記載されています。基準 3-6 効能効果または安全性を保証する表現の禁止。医薬品等の効能効果または安全性について具体的効能効果等または安全性を適視してそれが確実であることを保証するような表現をしないものとする。注意事項から共通。5、使用体験談等について平成6年一部改正。愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び私も使っています等使用経験または体験談的広告は客観的裏付けとはなり得ず、かえって消費者に対し、医薬品等の効能効果等または安全性について誤解を与える恐れがあるので行わないこと。ただし、医薬品、括弧、目薬、外皮溶剤等、括弧閉じ、や、化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、タレントが単に製品の説明や提示を行う場合は、本項には抵触しない。この場合には、使用感が過度にならないようにすること。化粧品広告の中で必ずと言っていいほど存在する体験談ですが、効能効果、安全性の保証につながる内容のものは、たとえ化粧品で標榜可能な56の効能効果の範囲内であっても不可とされているのです。例えば、この〇〇、商品名です。を使用するようになって、肌に張りが出てきました。しっかり汚れが落ち、それでいて肌への刺激がないので気に入っています。このようなものは効能効果、安全性の保証につながるものとされ、不可となります。事実なのであれば、商品説明の中で肌に張りが出る、汚れが落ちると表現することそのものは可能ですが、体験談の中で肌に張りが出た、汚れが落ちたと言ってはならないということです。ただし、商品説明の中で、効能効果の範囲を述べているに過ぎないことでも、必ず、誰でも、などの表現を用いたり、過度に強調することは効能効果の保証につながりますので、その点には注意しましょう。さらに、事例二つ目の、しっかり汚れが落ち、それでいて肌への刺激がないので気に入っています、の文章のうち、肌への刺激がないは、安全性の保証にあたるため、体験のみならず、不可となります。過度な強調はせず、かつ、事実に基づいて、肌への刺激を最低限に抑え、肌に優しい、 であれば良いでしょう。一方で表現できることもあります。この医薬品等適正広告基準の 3-6、 この共通事項に化粧品等の広告で使用感を説明する場合とあるように、使いやすいです、伸びがいいですなどといった使用感のようなものであれば可能です。例えば、使いやすいです、ベタつき感がなくサラッとしていますね、ほんの少しだけで馴染みが良く、顔全体に伸ばせるところが気に入っています。匂いも感じず、たっぷり塗っても気になりません。使いやすいだけでなく、お財布に優しいのも嬉しいですね。など、このようなものが実際のお客様の声として寄せられているのであれば、過度でないものという制限はありますが、使用できるということになります。また、芸能人及びその体験談を起用する場合には、一般人より影響力が大きいため、使用感に関しても製品の説明や提示の範囲にとどめるなど、特に過度にならないように注意が必要です。なお、化粧品の場合も、景品表示法的視点である合理的な根拠がないものや、不正利用がされているものは使用できないと考えるのが妥当です。お客様の声の活用は広告要素として重要なものではありますが、ルールを意識して正しい広告を作成していきましょう。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子がお送りいたしました。
お話は薬事法広告研究所代表の稲留真紀子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。